の塩バネ欲しいですね。しこめんねよ。はい、じゃあ今週も始まりましたね、しこめんネオの、1月16日2020年になったんだねの、第93回ですね。塩原俊樹です、よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方、
木村です、よろしくお願いします、はい、
これ新年一発目だね。
新年一発目ですね。
去年末結構撮ったのが5本撮ったから、
6本ぐらい撮りました。
だから久しぶりなんだよね会うの。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございますですね。
年末年始がどうだったかみたいなさ、なんていうの、新春のそういう、話みたいなの去年もしてたけど、
そうです、ね、
何してたみたいな話を
年末年始
軽くしようかなと思って。年末はこっちいた？
年末、そうです、年末年始ずっといて、年始に、
実家帰った、
両親がこっち遊び来てたんで。
あ、来たんだ、
はい、お兄ちゃんと両親とご飯食べたぐらいですね。
どこ行ったの？
どこだった？銀座で寿司食いました。
銀座で寿司食った。
でも銀座の寿司三昧で寿司食った。
ああ、いやでもね、全然寿司三昧はね、
めちゃめちゃ
いいね、寿司三昧。
なんか結構夜遅くに行ったんですけど、割と混んでて、
あ、
だから4人で行ったんですけど、カウンター席通されたんですよ。
ああ
、
横並びで。
横並びで、は
い
はい、
イカニカン出てきたの。
イカニカン、
それはなかった。
千鳥のネタだったらイカニカンは出なかったんですけど、なんかうちの父親の隣に、あの何人だったかな、カナダ人か何かの、
寿司好きそうだもんね、海外の方ね。
海外の方が座ってて、でなんかずっとなんか父親に、うちの父親に話しかけようとしてたらしくて、
なんで、
なんかその日本人と話したい
のがあったらしくて。なるほどね、旅行先でね、そうそう、現地の人と話したいよね。
でもうちの親父がそれを感じ取って、知らない人と喋りたくないから一切こう拒否をしてたらしくて、拒否の空気をずっと出してたらしくて、でなんかハワイに行ったって話をしたんですよ、親父が。したらなんか、でこの間ハワイに行ったらどうみたいな話を兄にしてたら、横からその海外の方が
まさか
そう、あの今の話聞きましたって入ってきて、
そんなに入りたかったんだ。
今の話聞きました、私ハワイに住んでましたって入ってきて、
か
細いもうあのすっごい狭い隙間をもうグイって入ってきて、
よっぽど話したかったんだね。
よっぽど話したかったらしくて、でその瞬間うちの父親が、うわ捕まったって思ったらしくてで、ずっと話し込まれてて、すごく嫌だったって話を延々としてて、親父が。
でもさ、それさ、全然立場は違うけどさ、よくあんのがさ、あの女の子同士で2人とかで飲んでてさ、はいはい、隣のおっさんが話しかけてくるのをさ、すごいあの猛烈なバリアで遮断するのあるじゃない。
ありますね、
あれに近いものがあるだろうね。
あれに近いものがあって、そうそうそう、めっちゃこうやってバリア張ってて、
バリア張ってね、話しかけてくんなオーラをね。
そう、あの女の子とかにこう男性とかが話しかけてきた時のバリア、あれ
すごいよね。あれいいよね、あれみんな楽しい。
あの全く目を合わせないで、ああそうですねって言って
ああいうの好きだな、結構。
ああなってましたね、誰も助けなかった、うちの家族。
お寿司ってなんかお正月なぜか食べるよね。
あれなんでですかね。
俺もね、今年もあれ行ったんですよ、例の犬吠埼に行ってきて。
ああ、はいはいはい。
で、あれ銚子の漁港が近いから毎年必ずその買うの魚を。
なるほど、
でそれであの家帰ってきてから握り寿司を自分で自分用に作るのが楽しいんだけど。
すごい、めちゃめちゃ豊かな生活。
いやでもね、握り寿司って自分で作ってみて、初めてその何、お店の寿司職人さんの凄さ分かるね。やっぱね違うね、
違う、
特にねシャリがね、なんかねやっぱぎゅうぎゅうになりがちなっちゃうんだよね。あれって本当すごいギリギリの隙間をあって、ふわふわしてるんだけどちゃんと形になってるのギリギリをついてる握り方だから、俺とかがやるとやっぱなんかべちゃっとぐちゃっとなっちゃって、なんか2個ぐらい食べるとお腹いっぱいになってきちゃうんだよね。
あ、もうシャリがいっぱいだからご飯いっぱい食った
。そうそうそうそうそう、難しいよね握りって。
なんか寿司の漫画とかで絶対まずシャリの話します。
あ、出るよね、難しいんですよ。でもやっぱね、そう買ってきたビンナガ、ビンチョが美味しかったから。
あ、よかった、
かなり美味しかったけど。
そう、ツイッターで見たあれすげえうまそうだ
な、あ、そう、自分でね握るの楽しい。あの犬吠埼毎年行ってるんだけど、
はい、
その今年は結構変わったメンバーで行って、その熊谷だったりとか、目崎くんだったりとか、なんかいろいろ藤田くんとか、 うちの車が6人乗りなので、はいはい、なんか6人で行ってみようっていうので、なんか暇そうな人たちを声かけたりして
失礼だな、選別理由
全然いいですよみたいな感じでみんなで行って 謎メンバーで行ったんだけど結構楽しくてさ、
そうです謎ですね、うん、
であれさ、すごい、これじゃあちょっとね、うん、クイズじゃないけど考えてみてほしいんだけど、俺その千葉のね犬吠埼ってその、まあ、いわゆる銚子市ですよ、千葉県の日本列島があって、うんうん、千葉県なんでこの半島の先っぽにあるんですけど、はいはいはい、ここってこのなんていうの統計ってあるじゃん、統計整形ってあの地球のさラインがあって、はいはいはいはい、こうやって統計のラインを引いていくと北海道のこの最東端、うん、最東端が一番、日の出が早い、
早い、
その東側だから早いじゃないですか、
う
んうん、普通に考えると、
は
い、だけど犬吠埼ってそれより若干西側にあるのにこの日の出が実はすごく早いんですよ。
え、
これってなんでかってわかる？
え、
結構難しくない？これ実は、うん、その本州最東端のその北海道の東の端よりも、うん、この犬吠埼の方が、西側にある犬吠埼の方が、うん、むしろ日の出早いの。
同時とかでも、
同時とかでも
むしろ早い。
そう、すごく不思議じゃない？
え、めっちゃ不思議です、
ね、めちゃくちゃ不思議でしょ。これなんでかってわかる？
あ、はいはい
はい、どうぞ。
犬吠埼の方が海面が低い、うん、
あー、なるほどね。あの、ちなみに今その最東端で速さ最東端って言ったのは、はい、高低差がないものとして考えてます。なので富士山の方が速い、正直。
なるほど、う
ん、なんで、平地かつ、離島も除く、離島ってもっと東にあったりするんじゃん、
はいはい、
もう除く本州の中で一番速い、はい、
だから
高低差関係ないんですよ。
なんでだ、
不思議じゃない？
なんだろう、昔あの、うん、どこに一番先に日の出を昇らせるかっていうのを
戦いがあって、
そう、47都道府県で競争をした結果犬吠埼があ
の干支のあれみたいなやつがね、日いずる国がそんなこと言ってたの、むちゃくちゃおごり半端ないけど、
そう、まあ、どこに一番にしようかなっつって
そんなんで決められてないですね。もうちょいロジカルな
やってないのか。
これですね、実はですね、地球って丸いじゃないですか。
そうですね、
丸いのでこう線を引いていった時に、うん、あのこう縦に、なんていうの、統計とか決め線があって横にはあれが入るじゃないですか、
うんうん、
こうやって線が入った時に、うん、地球は丸くて、しかもこの、うん、なんていうの、地軸がまっすぐじゃなくて傾いてるんですよね、
う
ん、
あ、そうですね、
こういう風に、
はいはいはい、
斜めに傾いてるので地球の形からした時に日が昇るのが、
うん、
あのやや南側にある千葉県の方が早く上がるようになってるんですよ。これだから地球の地軸の傾きが正解なんですけど、はいはいはいはい、かつ冬場だとそれってさらにまた変わるじゃないですか、
はいはい、
でこの時期1月1日のこの日は一番早くなるのがこの犬吠埼なんだって。
へ、
うん、ちょっと不思議っちゃ不思議だけど、うん、考えてみるとそうかってなるよ
ね。そうですよね、うん、
少し傾いてたらそれはそうなるかっていう、
こう地球丸いから、
うん、東側に一番出てるのはこの犬吠埼の場所になるんだって。
そうなんですね、
面白いよね。
面白い。
こういうわけで、まあ、有名、その日の出の名所みたいになってて、
日本で一番、
そうそうそうそう、だから行くとね、その臨時の駐車場とかも山ほど出てるんだけど、うんうん、どこも止められないぐらい人が全国から集まってきて、車のナンバー見ると本当に関東圏のナンバーばっかりで、そのつくばから来てる人とか、うんうんうん、神奈川から来てる人とか埼玉から来てる人とか、うん、もうそこいら中の人がみんな集まるんですよ、銚子に。
すげえな。
そう、すごいメッカなんだよね。
栃木から来るんですか、わざわざ。
そうね、
来るんだね、
栃木ナンバーがあるってことは、うん、そう、そうだね。
やば。
でも栃木も栃木で結構その何、東側の海岸、太平洋側ってすごい名所多いらしいの、うん、その綺麗に見えるって意味では、
はいはい、
うん、でそういうとこもあるけど、それよりも何よりも一番最初に見たいっていう、一番乗りしたいって人たちはやっぱここに集まってくるっていう、うん、そういう理由があるらしいですね。
新年とかだとね、なんか、うん、新年ってみんな一番好きですよ。
そうね、
なんか福男とか、
ああ、なんとか染めっていうのとかね、そうそうそう、何でも一発目ね、これもラジオ染めみたいなね、
あ、本当か、
うん、やりますからね。 そう、そういう理由で本当に行くとね、ま、お祭りみたいで、そこいら中にみんながもう大量に人が歩いてたりとかして、すっごい楽しくて、
やば、新年の土葬町から、
うん、そうで、俺らは車からがもう海岸線の一番近くに停めたから、もう車の中から見えるぐらいのとこに停めたんだけど、まあ、寒いわけですよ、エンジン切っちゃうから、はい、うん、じゃ隣の車すぐ横に停まってる車3人ぐらいの若者たちが、うん、中からカセットコンロを出してきて、うん、その海岸線でそこでお湯沸かし始めて、
やば、
何するんだろうと思ったら、その3人でそのカップそば、年越しそばみたいなの作り始めて、海岸線で3人でそば食い始めて、
いいな、
あれめちゃくちゃいいなと思って、来年は絶対持ってこうと思って、
カップそば、
カップそばをね、そのどん兵衛みたいに食べ始めて、
あ、めっちゃいいですね、うん、いいよね、それは超いいですね、
本当いろんな家族連れもいるし、カップルもいるし、いろんな人たちが集まるんで、本当ね、おすすめなのでね、一度は行ってみてほしい。ただやっぱ海岸線だからね、見れるかどうかは結構天気次第、うん、で今年は快晴の予報出てたんだけど、うん、当日になって太平洋の向こう側が結構曇ってきちゃって、ちょうどは見えなかったんだよね。だから出てから1時間ぐらいしてから水平線からは見えなかったんだけど、それでも結構見に行く価値があると思うので、ぜひおすすめですね。
いいですね、はい、
というわけで、新春砲弾をもうちょいとしたいんだけど、
はい、
この今話している数時間前に、
はい、
発表があって、発表がありまして、
はい、
インターネット上に、
はい、
2019年のコリッチ舞台芸術アワードが発表されたんですよ。
されましたね。
見ましたか。
見ました、見ました。
そうで、ね、年末のね、例のシコデミー賞で、
はい、
私が最優秀作品賞に選んだ中野劇団の、10分間2019タイムリープが止まらないが、なんとね、年間の1位を獲得したということで、
はい、
本当おめでとうございます。
おめでとうございます。
というわけでね、やっぱね、ちょっとその話したいなって思って、
なるほど、
うん、せっかくだから、今まで何度もあれの話しようとしてたんだけど、
うんうんうん、
なんかもうちょっとちゃんと取材して、ちゃんとみんなの言葉を聞いてからやろうって思ってたんだけど、そうしたらもうなんだかんだで93回まで来てしまって早くしないと100回行ってしまうと思ったので、もうここでこのタイミングで今気持ちが盛り上がってる間に喋っておこうと思って。
そうですね、大事ですね。
そう、というわけで企画のタイトルがちゃんとあって、
はい、
社会人劇団と再演とっていうトークテーマにしようかなと思った、
はい、
社会人劇団はもちろん中野劇団が社会人劇団なので、そういう話がしたいのと、もう一個はタイムリープが止まらないって、実はすごい再演を何度も繰り返してる作品なんですよね。
そう
なんだよね。俺が出た、出させていただいたことが1回だけあって、あれ、そうそうそう、あれも2017年とかそれぐらいなの で、その前にもう2回ぐらいやってるのかな。だから結構何度も再演してるんだよね。だから再演されることによっていろいろと話が変わってきて、ブラッシュアップされてきたみたいな、そういう話もちょっとしたいなと思って、うん、っていうのは僕が正直2017年に出た時に見た時よりも、去年の2019年に見た時のこの、いや最初から面白かったの、最初からめちゃくちゃ面白かったのに、この伸び率半端ないなってぐらい、去年のやつが、なんかどうしたの、もう別の作品になっちゃってるぐらい面白いんですけどっていう感じになってたんですよ。だからそれやっぱり再演の、うん、賜物だなっていう風に思って、ブラッシュアップすることによって作品が面白くなるっていう一つのいい例を見せてくれたなという風に思ってて、それは別に最初のやつが別につまんなかったわけじゃないんだよね。ちゃんと面白かったものが、で頭打ちになりそうじゃん、そういうものって、もうこれ以上面白くならなそうなのに、まだまだ上天井知らずだったみたいな、
洗練というか、
そう、洗練していくんだなっていうのを、そう、それでその時に、そのなんでそうやって再演何度もするんですかって話になった時に、その中野劇団の中野さんっていう主催の方なんですけど、やっぱりその内見が結構何回もやってたじゃないですか。それで関西で我々が内見持ってった時に、
うん、
あ、再演をしまくるっていう手もあるんだっていうことに気づいたということがあって、もし自分が代表作だと思ってるんだったら、そうやって何度でもやったらいいっていう話をしてて、結構その感化されてくれたらしいっていう話を聞いて、
うんうん、そうですね、うん、めちゃめちゃやってましたもんね、
うん、本当にその通りだなと思って、まあ内見に関してはさ、我々はなんていう、年齢の壁がどうしても越えられないとかもさ、の事情もあって、
ね、
はい、結構難しいんだけど、はい、結構10分間とかはいくつになってもできる作品だなって思って、
あ、そうなんですか、
うん、まあむしゃくちゃ全員が杖ついて出てくるとかだとね、タレチチの志村けんのタレチチみたいなババア出てきたりするとちょっと、ね、話変わってくるけど、
その その再演っていうのはキャストの変更って結構
あるあ、キャストの変更はバリバリあって、
あ、そうなんだ。
ほとんどのメンバーが結構変わってるんだけど、変わってないのが、ヒロインの、そのタイムリープしちゃってるヒロインの子、聖子の役が、劇団員の延明さんがやってて、うん、あともう一人タイムリープを何度説明しても一向に信じてくれない、うん、あの男がいるんだけど、それがあの人が三条さん、三条昇さんがやってるの、相良さんがね。その二人は変わってない、全然変わってなくて、他の人は結構いろいろ変わったりしてるっていう感じだ。その三条さんのやってる、もうあ台本持ってくればよかったな、そう言うんですよ、その、はい、何度説明してもバカすぎて全然分かってくれない、
理解、タイムリープっていうものが理解できない、
理解できないし、言われてもお前何言うてんのみたいな感じで、あの常にあしらってくるクソうざいやつがいるんだけど、それ
関西弁いいですね。そう、
そいつが三条さんが若い頃からずっとうざいキャラをやり続けてる10年くらいやり続けてるっていう、まあ、面白いんですけどね、はい、ではもう一つ その社会人劇団とっていうこの企画に入ってるタイトルなんですけど、はい、その結構社会人劇団っていうとなんかちょっとマイナスのイメージを抱いちゃう方とかもいると思うの、中には。俺とかはやっぱ全然思わないけど、その中の人とかはさ、割と社会人劇団の当事者とか、あとは外から見てる人とかでも社会人劇団なんでしょみたいな感じの言説ってさ、なくはないじゃん、うん、それに対してやっぱりちょっと勇気を与えてくれるような受賞だったなっていうふうに思って、
そうですよね、
っていうのはですね、その本当にちょっとやそっとの社会人劇団じゃないのね、中野劇団が、うん、っていうのは基本的に稽古って土日しかないんですよ。ちょっと中の話するけど、その平日の夜とかもある劇団ってあるじゃない、はい、あるにはあるけど、中野劇団って本当に土日しかやらない、マジで土日だけを3ヶ月ぐらいこう土日土日でずっとやるみたいな感じの、
すげえな、
そういう作り方をして、でもそれができるのも再演だからこそなんだよね、多分最初から台本があったりして、あのゴール地点がある程度見えてるから、多分そういう作り方ができるんだと思うんだけど、っていう作り方してて、もう一つは結構皆さんがもう年齢が我々よりちょっと上の人が多いじゃない、まあ40手前ぐらいの人とか多いので、みんな会社の中で割と重要なポストなん
だ。あ、
結構、そうなんだ、結構ちゃんとした社会人の人が多いよ、
上司的な立場にいる、
うん、人とかが多かったりして、いや、まあ、すごく詳しくは知らないけど、うんうん、結構あの片足じゃない、あの本当のちゃんとした社会人の人たちなんですよ。
片足じゃない、片足じゃない、社会人って何、あの
半休もらって稽古行きますみたいな感じとかじゃなく、あのがっつりフルタイムで働いてる人たちが多いので、月から
金まで、
そうそうそう、
9時5時で
働いてみたいな感じの人たちがほとんどを占めている中で、ああいうね、年間で7800作品から1位に選ばれるような作品が作れるっていうのは、やっぱ社会人劇団をやってる人もいるじゃない、人たちの結構希望になったんじゃないのかなっていうのを声を大にして言いたいなと、
う
す、ね、こう要するに取り組み方だぞっていうのが結構あって、再演を使うとか、まあ、土日だけを使うとか、いろんなやり方でいくらでも面白い作品は作れるし、あと、まあ、逆のことを言うと、それは言い訳にはできないよねっていうことももちろん言えるよねって、いや本当に、ね、圧倒的に面白かったんで、ああいうものが作れるんだっていうのはすごくいいなと思って、でもう一つあるのが、あのね、あの人たちだからこそ言えた言葉が、社会人の劇団の人たちだからこそ言えた言葉が作品に出てるの、載ってるっていうのは、どういう話かっていうと、あの作品ってもっとあらすじがね、その映画サークルって映画を撮ってたやつらが、久しぶりに集まる同窓会みたいな感じで集まるっていう話なんだけど、かつてはみんなものづくりしてたやつらの、だから、まあ、劇団みたいな感じだったやつらが、みんな社会人になって働いてて、それぞれの映画とは関係ない仕事をしてるやつらが久しぶりに集まって、まあ、最終的にじゃあもう一回映画撮っかみたいな感じになるっていう話なの。それって多分中野劇団のあの社会人として働いている人たちだからこそ乗っかってる言葉がやっぱいっぱいあるなって思った。本人たちの言葉じゃない。ですごく顕著なのが、一人あのね、ユキっていう、そのタイムリップしてない、そのだから10分間繰り返していることを知らないキャラの中でユキってやつがいて、そいつ、その映画サークルの中で 唯一一人だけ、映画っていうか夢を叶えたじゃないけど映像の制作会社に入ってるやつがいるの、
はい、
で仕事としてドラマ撮ってるやついるんだって、ユキってやつは。でそいつをお前いいじゃんって、お前仕事にできてんだからいいじゃんみたいな感じの流れになるかなと思いきや、うん、結構印象的なセリフで、多分再演の時とかなかった気がするんだよね。今回から加わったセリフな気がするんだけど、うん、もしくは俺が前回もあったけどあんまり響いてなかったセリフだと思うんだけど、すごくいいセリフで、なんかお前らとやっとった時のが楽しかったみたいなことを言うの。俺仕事で撮るそのドラマめっちゃ嫌いやねんっていう
わ
のがあんの。そう、まあ、セリフはまんまじゃないけど、こんなようなニュアンスのことを言うの、それが結構刺さっちゃって俺見てて、
はいはいはい、
なるほど、仕事にしてみたはいいものの、仕事になってものづくりすると一気にやりたくなくなるっていうのが、
はいはいはいはい、
彼の中であったんだろうなっていうのがあって、はい、現に中野劇団にもちょっと明言はしないけど、まあ、そういうものづくりが仕事になってる方とかもいるんですよ、はい、もしかしたらその人の言葉とか乗っかってんのかなとかちょっとやっぱ想像するんですよね。仕事にするってことはやっぱり大変なことになってしまう。で結構あの人たちなりの言葉だなと思ってすごく感動してしまったんだよ。
それで、それってちゃんとその社会人としてもう人生をやっていないと、うん、なかなか出てこない
よね、
言葉
ですもんね、うん、すごく重みがあって、うん、うわーって刺さっちゃったんだよね。それが
わー、それはわーだ、
うん、本当に何でもない結構何気ない一言なんだけど、あ、多分この人たち以外の人が言ってたらこんなに重いパンチにならなかったなっていうセリフだったんで、すごく刺さったっていうことがあって、いやあれめちゃくちゃ良かったね。他にもいろいろとたくさん改編されてたりして、その再演によるブラッシュアップでいろいろ良くなったのが、まあ、一番ここが一番だなって思ったのは、要するにまあタイムリープものってさ、脱出ものなわけじゃないですか、
はいはい、そこからループから
脱出するっていう、ループから抜け出せないっていうものなんで、舞台上に時計は存在しないんだけど、うん、まあ、お客さんの脳内でこの10分間がいて9時になれないって戻ってくる針が頭の中でイメージしながら見てるんだけど、はいはいはい、今回いろいろとその脱出のなんていうのトリガーみたいなやつがすごくスッキリしたことによって、9時抜けたみたいな感じの瞬間が、うんうんうん、あの結構見える。だからなんていうか、お客さん舞台上にはないんだけど、お客さんのみんなの中で秒針が抜けた瞬間みたいなのがすごくわかる、今抜けたみたいなと、あとこれきっと抜けんだろうなっていうトリガーになってる、その問題が解決された瞬間とかのこの映像でいうと、時計の止まってた壊れてた時計の針がカチッって動き出す瞬間みたいなのが結構想像しやすくなってるんです。演劇的に映像的に見て、あ、多分今彼の針動いたなっていうのが分かるようになってる。
それなんかいいですね、うん、ちゃんとして物体としてそこにあるとか
ではなく、出しちゃうではなく
想像の中で動くとして埋めて、
みんなが動き出したっていうのがすごく分かるように演出がブラッシュアップされて、
それは素晴らしい。
めちゃくちゃ熱かったね、その辺が。まあもうね、見られた方が多いと思うので、どういうことかっていうのをネタバレを込みで言っちゃうんですけど、うんうん、要するにあの話ってその10分間を繰り返すわけじゃないですか。その中で主人公のタイムリーパーの聖子っていうその女の子がずっと座って、そのなんでお前ら分かってくれへんねんってことをずっと言ってると、うんうん、でそのタイムリープの起点になってるドア玉から居酒屋に一緒にいる春近っていうもう一人の、川口仁さんがあのやられてる、まあ、当時監督だったやつの2人の話なんです、
はいはいはい、
この2人がメインストーリーなんで、カルチカは、タイムリープしてることはもちろん知らないんですよ。でこの2人の話なんだけど、なんで時が繰り返してるかがわからないんですよね、
はい、
聖子も。でもそれがどうやら何かこの映画をもう一度撮るみたいな、なんかそういうことなんじゃないかなっていうことがだんだん明らかになってくるんですよ、うんうん、それは途中でもう一人のタイムリーパーが現れることによってわかるんですよ、
うんうん、
なんでこんなに何回も繰り返してタイムリープしてんのに誰も分かってくれんのよって叫んで、また時戻っちゃうと思ったその5回目ぐらいの人生で、後ろから新キャラ現れてきて、今誰かタイムリープって言いましたって。
それめちゃめちゃ面白いですね。
面白いですよ。今言いました、いつないですか、すいません変ですよねみたいな感じで
帰
ってくるんだけど、言いました、私今言いましたと言って、もしかして タイムリープしてます
やばいやばいやばい
それがじゃあもう一回次の10分間ですぐここ来ますみたいな感じになってその2人が、タイムリープを脱出するきっかけを共闘して探していくっていう話になってくるのそのめちゃくちゃ面白いんだけどその瞬間が
そのセリフめちゃめちゃ面白い
誰かいました出てくるんだけどそうでまあいろいろ明らかになってくうちにもしかして何かが引っかかっててこの10分間が抜け出せないんじゃないかみたいになってくると、うん、どうやらそのタイムリープの起点になってる時にそのから話が進んでいくうちにあの豚太郎っていう唯一一人だけ出てこないやつがいるの、うん、それは当時のみんなの中での回想で何度も語れるんだけどどうやら当時脚本を書いてたやつらしいっていうのがいてであともう一個事故の話もずっと出てくるの、うん、豚太郎と事故の話がずっと出てくるから、うん、豚太郎は事故で死んじゃったってみんな思って話を聞いて進めてくるんだけど、はいはいはい、途中でわかるんだけど事故にあったのは豚太郎じゃなくてそのずっと最初から言った聖子の方だったっていうことが途中で分かるのそれなんでか分かるかっていうと聖子が怒って立ち上がろうとした時にガクってなっちゃって聖子実は立てない歩けない人だったっていうことが途中で判明するの、はいはい、それはなんでその事故起こったかっていうとその10年前に春近が監督を務めて一緒に撮った映画の中で交通事故に遭っちゃってだから時を止めてたのは春近がその時に撮ろうとしてた映画のせいで聖子を怪我させちゃったっていうことがその時の時計の針を止めていたっていうことがこう二重でつながってくるわけですよこの10分間もそうだし春近の中でもあの時に俺映画好きだったっていう思いが聖子の怪我によって止まっちゃってた、うんうん、そいつの針もねでそれが起点になってそのあいつのその心が動かないっていうのと聖子が10分間繰り返しちゃうっていうやつがどっちの針も止まっちゃってる状態なのがだったってことがだんだん判明してくるわけですよでだとするともう簡単で春近がもう一度映画を撮りたいっていう気持ちになればこの針は動き出すんじゃないかっていう話になってくるわけでまあもちろんそれは春近が撮ろうっていう風になったところでちゃんとそのトリガーが動いてその針が動き出すんだけど、はい、そこのエモさとかがもう半端じゃなくてその要するにその聖子の怪我のことをずっと10年以上気に留めてたんだけど春近は、うん、被害そうよくあることなんだけど被害者っていうかその歩けなくなってしまった聖子の方はあんまり気にしてないんだよね、
うんう
ん、どっちかっていうとそれを加害してしまったと勝手に錯覚してる春近の方だけ責任を感じてて、うん、もうとっくにあの時のことなんてどうでもよくなってんじゃんなってたんだよね、うんうん、相手聖子にしてみたら、うん、でもそれが10分間の何回目かの時に喧嘩になって口論になるとこで、うん、それが暴露されるのその、うん、お前タイムリープタイムリープってさっきから言うとるけどなって言って、うん、そんなに時が戻せんだったら俺を10年前のあの時に戻してくれよって春近が言うわけよそうしたら俺もあの映画は撮らないしみたいな感じのことはお前のその足だって歩けなくならんかったんやみたいなことをすごくとつとつと語るんだけど残酷なことにそれを言った後時戻っちゃうんだよねやっぱりで10分前に戻るじゃんそうするとまた同じようにヘラヘラしながら春近があいつらこうへんなみたいな感じでニヤニヤしてるからその聖子はさっきの人生でお前の本当の気持ちを聞いちゃってるからすごい怒るのお前なんでヘラヘラしてんだよって言ってお前ずっと引きずってんじゃねえかみたいなことを聖子の方が怒るんだけどえなんで急に怒ってんのみたいな
そうですよね
それとかめちゃくちゃ笑えるんだけどすげえ泣けるっていう
お客さん視点から見てもそれを聞いた後にまたヘラヘラしてる春近を見るのは結構しんどいんですよ ね,
お前あのことをなかったことにしてヘラヘラしてんじゃねえっていうの超しんどいだ聖子目線でみんな見るからねあのしんどさで 何言ってるかよくわかんないって言ってる間にだんだん周りが映画撮るような風になってきてもうあとはお前だけやっていう風になってよしやろうっていう風になってそこから時計の針ガチって動き出すっていう感じなんだけどその瞬間とかもね超エモくて
神
経はいいすっごいいいんですよまあ一応その今年バージョンのものに関してはまだまだだけどきっと感激三昧で2017年版とかは見れるのでぜひ見れる方は見ていただきたいなっていう感じですねまあそんな感じでちょっと熱く語っちゃったんですけどぜひ、中野劇団の10分間2019タイムリープは止まらないを見てみてくださいという話でした、はい、じゃあ今週は一体この辺で締めますかねはい、お相手は私塩原と
木村でした、うん、さよならきょう
塩原敏之のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。